半七捕物帳カムロヘビ岡本喜堂一。ある年の夏、私が房州の旅から帰って、型ばかりの土産物を携えて半七老人を訪問すると、若い時から秘書旅行などをしたことのないという老人は、喜んで海水浴場の話などを聞いた。そのうちに私がのこぎり山へ登っておびただしい蛇に出会った話をすると半七は顔をしかめながら笑った。私の知っている人でのこぎり山の羅漢様へお参りに行った者もありましたが蛇の話は聞きませんでした。別にどうするということもないでしょうが、それでも気味がよくありませんね。蛇といえば、いつぞやお化け師匠のお話をしたことがあるでしょう。師匠を絞め殺して、その首に蛇を巻きつけておいた一件です。あれとはまた違って、私の方に蛇のお話がありますが、蛇には、もう懲りましたか。かまいません。聞かせてください。では、お話をしますが、例の私の癖で、前置きを少し言わせてください。それでないと、今の人たちには、どうもわかりかねますからね。ご承知の通り、小石川に小日向というところがあります。小日向はなかなか区域が広く、そのうちにいろいろの粉がありますが、これから申し上げるのは小日向の水道端。明治以後は水道端町一丁目二丁目に分かれましたが、江戸時代には合わせて水道端と呼んでいました。その水道端、今日の二丁目に、日輪寺という曹洞宗の寺があります。その本堂の左手から登って行くと、後ろの山に氷川明神の社がありました。昔は日輪寺も氷川神社も一緒でありましたが、明治の初年に神仏金光を禁じられたので、氷川神社は服部坂の小日向神社に合祀されることになって、社殿の跡はしばらく空き地のままに残っていましたが、今では立ち木を切り払って東京府の用地になっているようです。そういうわけで、今日そこに明神の社はありませんが、江戸時代には立派な社殿があって、江戸名所杖にもその図が出ています。ところが、その明神の山に一種の伝説があって、そこにはカムロヘビという怪物が住んでいるという。それについてはいろいろの説がありまして、銅の青い頭の黒いヘビ、それが昔の子供のキリカムロに似ているので、カムロヘビというのだと、見てきたように講釈するものもあります。また一説によると、天気の曇った暗い日には、森のあたりに、キリカムロの可愛らしい女の子が遊んでいる。そのカムロは蛇の化身で、それを見た者は三日のうちに死ぬという。もちろん、滅多に出会った者もないんですが、安永年間、水道端の荒木坂に店を開いている呉服屋渡世、松本屋中左衛門のせがれは、二三日患いづいて急に死んだ。その死に際に、実は明神山でカムロヘビを見たと話したそうです。その他にも二三人、そういう例があると言い伝えられて、夜はもちろん、明け方や夕方や天気の曇った日には、 皆用心して明神山へ登らないことにしていました。そんなところへ近寄らないのが一番無事なんですが、この氷川様は小日向一円の総鎮守というのですから、ご参詣をしないわけにはいかない。祭礼は正午の17日。この日にはカムロヘビも隠れて姿を見せなかったようです。一体そんな言い伝えは嘘か本当かと今日のあなた方から議論をされては困りますが、昔の人は正直にそれを信じていたんですから、まあそのつもりでお聞きください。安政5年の7月から8、9月にかけて、江戸には恐るべきコレラ病が流行した。いわゆる馬年の大コロリである。凄まじい勢いを持って蔓延する伝染病に対して、防疫の術を知らないその時代の人々は、ひたすら神仏の救いを祈るのほかはないので、いずこの神社も仏寺も参詣人が群衆して、普段は比較的に寂しい小日向の氷川神社にも、この頃は時を選ばぬ参詣人の姿を見た。伝説のカムロヘビよりも、目前のコロリが恐ろしかったのであろう。悪疫の大流行をきたした年だけに、秋とは名ばかりで残暑が強かった。その8月の末である。小日向水道町のタバコ屋、関口屋の娘、おそでが母のおことと女中のおよしと三人連れで氷川神社に参詣した。関口屋はここらの老舗で、他に辞書佳作も持っていて、小僧二人の他に若い者三人、女中三人の暮らしである。家族は主人の治兵衛が41歳、女房のおことが37歳、娘のお袖が18歳で、隠居夫婦は20年前に相前後して世を去った。もとより近所のことであるから、お袖らの三人は昼過ぎに店を出た。朝は晴れていたが、午前10時頃から時々に薄く曇って、いくらか涼しい風が吹いていた。町を通り抜けて、浄水堀に沿って行く間にも、二つの弔いに出会った。いずれもコロリに取り憑かれた人々であろうと推し量られて、女たちは嫌な心持ちになった。日輪寺へ行き着いて、後ろの明神山へ登ると、今日は珍しく一人の参詣者も見えないで、大きな杉の森の中に秋の蝉が鳴いているばかりであった。明神の社前にぬかづいて、型のごとく一家の息災を祈っているうちに、空はいよいよ曇ってきて、さらでも薄暗い木の下影が夕暮れのように暗くなった。なんだかお天気がおかしくなってきましたねと、おことは参詣を終わって空を見上げた。降らないうちに早く帰りましょうと、およしもせき立てるように言った。セミの声もいつか止んで、あたりは気味の悪いようにひっそりと静まった。冷たいような重い空気が、三人の肌に迫ってきた。ここで振り出されては困ると思って、三人は少し足を早めて下山の道に差し掛かると、何を見たか、お袖はにわかに立ち止まった。彼女は無言で母の袖を引くと、おことも立ち止まった。およしも続いて足を止めた。彼らは 道端の杉の大樹の間に一人の少女の立ち姿を見出したのである。少女は12、3歳ぐらいで、色の青白い清らかな顔形であった。白地に鱗を染め出した新しい人へ起きて、水色のような帯を結んでいた。それらのことはともかくも、今この三人の注意を引いたのは、少女の黒髪である。彼女の髪は霧かむろであった。前にも言う通り、この頃のコロリ騒ぎのために、明神三景の人々もにわかにまして、カムロヘビの恐ろしい伝説もしばらく忘れられたような姿であったが、その伝説が全く書き消されたのではない。今日の曇った暗い日に、ここで霧カムロの少女の姿を目前に見出した三人が異常の恐怖に襲われたのも無理はなかった。彼らの顔は、少女の帯と同じような水色になって、一旦はそこに立ちすくんでしまった。およしはおそでよりも年上の19歳である。ことに普段から勝ち気の女であるので、この場合さすがに震えてばかりもいなかった。彼女は小声で主人に注意した。見つかると大変です。逃げましょう。幸い少女は正面を向いていないので、三人はその横顔を見ただけである。抜き足をして駆け抜けたらば、あるいは覚えられずに逃げおおせることができるかもしれない。しかも駆け出しては足音を聞かれる恐れがあるので、おことはまた二人に囁いて、息の声さえも漏れないように、両袖で口を覆った。三人は足音を忍ばせて、この杉木立の前を通り抜けようとするとき、お袖が最も恐怖を感じていたのかもしれない。すくみがちの足を引きずっていくうちに、木の根か石につまずいて、踏みとどめる暇もなしに、ばったりと倒れたので、おこともおよしも、はっとした。もうこうなっては、足音などを盗んではいられない。半分は夢中で、お袖を引き起こして、おこととおよしが、左右の手を取って、むやみに引きずりながら駆け出した。山の折り口は、石畳になっている。その坂道を転げるように逃げ降りて、寺の本堂前まで帰り着いて、三人はまずほっとした。お袖は顔の色を失って口も聞かれなかった。おことは寺男に水をもらってお袖に飲ませた。自分たちも飲んだ。山を降りると急に暑くなったように思われたので、おことは手ぬぐいを絞って、顔や襟の汗を拭いた。しかも山の中で怪しい少女に出会ったことは寺男にも話さなかった。うちへ帰っても黙っておいでなさいよ。誰にも決して言うのじゃありませんよと、おことはおよしに固く口止めをした。三人は不安な心持ちで関口屋の店へ帰った。とりわけて、お袖はぼんやりして、その晩は夕飯もろくろくに食わなかった。おことは今日の一くだりを夫の治兵衛にも打ち明けなかった。夫に余計な心配をかけるのを恐れたばかりでなく、自分もそれを口にするのがなんだか恐ろしいように思われたからである。翌日も再びおよしに注意して必ず他言するなと戒めた。三人は後をもみずして逃げてきたのであるから、かの少女が 自分たちを見つけたかどうだか一向にわからなかった。悟られなければ幸いであると、おことは心ひそかに祈っていた。その頃、誰が言い出したのか知らないが、コロリの疫病神を払うには、軒に八つ手の葉を吊るしておくがいいと言い伝えられた。八つ手の葉は天狗の羽打ち輪に似ているからであるという。関口屋でも本当にそれを信じていたわけでもなかったが、ともかくもこの時節だからいいということは真似るがいいと思って自分の庭に大きい八つ手の木があるのを幸いに、その葉を折って店の軒先に吊るしておいた。翌日の午後、おことが店へ出てみると、軒の八つ手の大きい葉がもう枯れかかって、秋風にガサガサとなっていた。枯れてしまってはまじないの効き目もあるまいと思ったので、おことは庭から新しい葉を折ってきて、人に頼むまでもなく、自分がその葉を釣り替えようとするとき、ふと見ると、古い枯葉には虫の食ったような跡があった。さらによく見ると、その虫食いの跡は、金文字の走り書きのように読まれた。嘘で死ぬ。こう読まれたのである。嘘で死ぬ。おことはぎょっとした。彼女は、およしをそっと呼んで、八つ手の古い葉を見せると、およしもその虫食いのような金文字を、嘘で死ぬと呼んだ。八つ手に虫のつくことは少ない。しかも、その枯れかかった葉の表に、嘘で死ぬという、虫の跡を残したのである。昨日の今日であるから、おことは蒼身の血が、一度に凍ったように感じた。二。関口屋の裏には四軒の貸し長屋があった。いずれも関口屋の所有で、その奥の一軒には、歳三という若い大工の一人者が住んでいたが、若い職人であるから、この時節に酒も飲む。弱る気もする。その不養生のたたりで疫病神に見舞われた。彼は夜中から土砂を始めて明くる日の午後に死んだ。一人者であるから仲間の友達や近所の者が集まって弔いを出すことになった。関口屋でも自分の家作内であるから店の者に香典を持たせて悔やみにやった。うちの地面うちへも、とうとうコロリが来たと、主人の治兵衛も顔をしかめた。コロリの伝染することを知っていても、それを予防することを知らないのであるから、近所の人々はいたずらに恐怖するばかりであった。この頃は伝染を恐れて、コロリの死人のうちへは、悔やみや艶に行く者が少なくなったが、それでも、歳三のうちには、近所の者を合わせて五六人が集まって、肩ばかりの艶を営んだ。歳三の隣に住んでいるのは、大吉というタバコ屋であった。これも若い一人者で、タバコ屋といっても、店売りをするのではなく、刻みタバコの荷を担いで、諸藩邸の金番小屋や中元部屋、あるいはところどころの寺々などへ売りに行くのである。彼は関口屋の長屋に住んでいるばかりでなく、商売物のタバコを関口屋から元値でおろしてもらっているので、朝に晩に、親しく出入りをしていた。大吉と歳三とは壁一重の相長屋で、一人者同士の仲良く付き合っていたので、歳三が夕べから病気にかかると、 彼は商売を休んで看病したほどであるから、今夜の艶にはもちろん詰めかけていた。残暑の強い時節といい、締め込んでおいては疫病の邪気がこもるというので、狭い家内は残らず開け放してあった。その夜の五つ半、午後九時ごろである。路地の中に犬の吠える声が聞こえるので、大吉は家内から伸び上がって表を覗くと、井戸のそばに白い影が見えた。家内の日の光が表まで流れ出ているので、その影の正体も大方はわかった。それは白地の人へ起きた少女である。少女は関口屋の裏口に立って、木戸の間から内を伺っているらしかった。大吉は自分の隣に座っている相長屋の人造の袖を引いて囁いた。あの子はどこの子だろう。人造も伸び上がって表を覗くと犬は続けて吠えた。少女は犬を恐れるように木戸のそばを離れて静かに路地の外に立ち去ったが、草履を履いていたと見えて、その足音は聞こえなかった。見慣れない子ですね、と大吉はまた囁いた。うん、ここらの子じゃないようだ、とは言ったが、人造は深く気にも留めなかった。大吉はなんだか気になると見えて、そこにある下駄を突っかけて、路地の外まで追って出たが、少女の姿はもう見えなかった。あの子はどこの子だろう。大吉はまだしきりに考えていたが、他の人々は人造と同様、それに格別の興味も注意も引かなかったので、話はそのままに消えてしまった。流行り病であるから、明日は早朝に死体を焼き場へ送るはずであったが、この頃は弔いが多いので、棺桶が間に合わない。よんどころなく夕方まで延ばすことにして、かかり合いの人々は、恐るべきコロリの死体を守りつつ、一日を暮らした。この日の午後である。三十前後の男が、関口屋の店先に立った。ここの裏に、歳三という大工がいますかえ。その歳三さんは、コロリで死にましたと、店の者が答えた。コロリで死んだ、とその男は少し慌てたように言った。そりゃあ、とんでもねえ。そうしていつ死んだね。昨日の昼過ぎに。やれやれ、と、男は舌打ちした。弔いはまだ済まないというのを聞いて、男は急いで路地の中へ駆け込んだ。彼は線香の煙の漂う門口から声をかけた。もし、歳三は死んだのかえ。昨日亡くなりましたと、入り口にいた大吉が答えた。どうぞ、こちらへ。悔やみに来たと思いのほか、男は、つかつかと家へ入って、六畳の隅に横たえてある若い大工の死体を眺めた。彼は、いまいましそうに舌打ちした。畜生、運のいい野郎だ。コロリで死んで運がいいとは何事かと、一座の人々は驚いた。いずれもあっけに取られたように男の顔を見つめていると、その疑いを解くように彼は説明した。今から4日前の晩に、湯島天神下の早桶屋伊太郎が何者にか殺された。前にも言う通り、この頃はコロリの死人が多いので、 どこの早桶屋も棺を作るのに忙しく、自分たちの手では間に合わないので、大工や桶屋などを臨時に雇い入れて手伝わせた。一人前の職人は棺桶などを作ることを嫌ったが、腕の鈍い者や若い者は手間賃の高いのを喜んで方々の早桶屋へ手伝いに行った。ここのうちの歳三もその一人で、先日からかの伊太郎の店に働いていたのである。伊太郎が何者にか殺されたのは、その金に目をつけたものと認められた。早桶屋にとっては、疫病神は福の神で、商売繁盛のために伊太郎は意外の金儲けをした。それが災いとなって伊太郎は殺され、女房は傷を負った。戦議の末に、その盗賊の疑いは、雇い大工の歳三にかかって、目一人に来てみると、この始末である。召し取られて重罪に処せられるよりも、コロリで死んだがマシであろう。運のいい野郎だと言われたのも、無理はなかった。召し取りに来て失望した男は、神田の半七の子分の善八であった。こうなっては虚しく引き上げるのほかはなかったが、それでも歳三の平素の行状や死亡前の模様などを一応取り調べておく必要があるので、歳三と最も親しくしていたという隣の大吉が表へ呼び出された。善八は井戸端の柳の下に立ってしばらく大吉を調べて帰った。驚いたね。人は見かけによらねえものだ。歳子もちっとは道楽をするが、まさかにそんな恐ろしいことをしようとは思わなかった。コロリで死んだ歳三に対して人々の同情がにわかに冷めた。まったく運のいい野郎だということになってしまった。さりとて、今さらその死骸を捨てて帰るわけにもいかないので、人々は迷惑ながら日の暮れるのを待っていると、暮れ六つ頃に棺桶を届けてきたので、すぐに死体を押し込んで担ぎ出した。店子が死んだのであるから、家主も見ていることはできない。関口屋でも主人の名代として、店の者に送らせるはずであったが、それがコロリの弔いであるばかりでなく、本人は恐ろしい罪人であるという噂を聞いて、店の者らは送っていくことを嫌った。それを無理にとは言いかねて、関口屋でも少し困っていると、女中のおよしが行こうと言い出した。お前は女だからおよしなさいよと、おことは一応止めた。しかし、誰か行かなければ悪いから、私が行きますと言って、およしがとうとう行くことになった。およしさんはコロリが怖くないのかしら。何、大さんと一緒に行きたいんだよ。他の女中たちは囁いていた。タバコ屋の大吉は23歳で、色白の華奢な男であった。秋の宵の暗い路地から、ちょうちんの火が5つ6つ寂しく揺らめいて、歳三の棺桶は送り出された。5つを過ぎた頃に、およしは帰ってきて、千住の焼き場には棺桶が50も60も積んであるので、とてもすぐに焼くことはできない。今夜はそのままに預けておいて、7日か8日の後に骨上げに行くはずであると言った。コロリのために焼き場や寺が混雑することはかねて聞いていたが、 今またそんな報告を聞かされて、関口屋の一家も暗い心持ちになった。その中でもさらにおことの心を暗くすることがあった。およしはおかみさんにそっと話した。昨夜お通夜をしているときに、白地の着物を着た女の子が裏の木戸から覗いていたそうです。うちの裏口を覗いていたのかえと、おことは顔の色を変えた。タバコ屋の大さんが見たそうです。じんさんも見たと言います。カムロヘビ、ヤツデの葉、それに怯え切っている矢先へ、またもやこの話を聞かされて、おことは目がくらみそうになった。白地の着物を着た女の子は、明神山から降りてきたらしい。恐れ死ぬというその呪われた運命がいよいよ迫ってきたように思われた。今までは恐れにもおよしにも口止めをして自分一人の胸に収めていたが、おことももうたまらなくなって夫の治兵衛に一切を打ち明けた。治兵衛は決して愚かな人物ではなく、商売の道にも相当に長けていて、関口屋の古いのれんを傷つけないだけの器量を備えていたが、彼は非常に神仏を信仰した。その信仰が高じて一種の迷信者に似ていた。おことが明神山の一下りを隠していたのも、うかつにそれを口外すれば夫を驚かすに相違ないと懸念したからであった。果たして治兵衛は驚いた。彼は涙を浮かべて探索するのほかはなかった。カムロヘビに呪われた娘の命は所詮救われぬものと諦めているらしかった。三。八月の晦日からにわかに秋風が立って、あくる九月の一日も涼しかった。さすがに暦は争われねえ。これでコロリも下火になるだろう。女房のおせんと話しながら半七が一重を合わせに着替えていると、早朝から全八が来た。急に涼しくなりました。今も言っているところだが、善さん、コロリはどうだね、と、おせんは言った。まだ流行っていますよ、と善八は答えた。涼風が立ってもすぐには止みますね。七月から八月にかけて、ずいぶん殺されましたね。悪い人も殺されるのは仕方がないが、いい人も殺されるから困るよ。わしらの商売から言うと、悪い人も殺されるのも困る。せっかくお尋ね者を追い詰めて、さあという時に、相手がコロリと参ってしまわれちゃ、シャレにもならねえ。現にこの間の湯島の一件、ようやく突き止めて小石川まで出張って行くと、大工の奴はコロリ。実にがっかりしてしまいますよ。言いかけて、善八はまた声を低めた。もし、親分、今の小石川ですがね、そこでまた少し変な噂を聞き込みました。変な噂とは何だ？おせんが立って行った後で、半七は善八と差し向かいになった。ご承知の通り、人殺しの大工は、水道町のタバコ屋の裏に住んでいました。と、善八は話し続けた。その家主のタバコ屋は、関口屋という古い店で、心象もよし、近所の評判も悪くないうちです。そこの女中のおよしという若い女が、二三日前に死にました。それもコロリか。と、半七は聞いた。いや、 頃じゃねえ。まあ、とんしのようなわけで。関口屋でもすぐに医者を呼んだが、もう間に合わなかったそうです。その死に方が、なんだかおかしいというのですが、関口屋じゃあ、店の者や女中に口止めをして、何にも言わせねえ。それだけになおさらいろいろの噂が立つわけです。世間でかれこれ言うばかりでなく、およしの親元でも不祥事で、娘の死骸を素直に引き取らない。コロリの流行る時節に死骸をいつまでも転がしておくわけにはいかねえので、名主や五人組が中へ入って、ともかく死骸だけは引き取らせることにしたが、その後始末がつかねえで、未だにごたごたしているそうですよ。およしという女の親元ではなぜ不祥事を言うのだ。死骸に何か怪しいことでもあるのか。どうもそうらしい。それがまた変な話で。近所の噂じゃ、氷川の明神山のカムロヘビにたたられたのだそうで。そんなことが本当にありますかね。氷川のカムロヘビ、と半七も考えた。昔からそんな話を聞いてはいるが、噂か本当か受け合われねえ。そうすると、そのおよしという女は、明神山の蛇に出会ったのか。関口屋の女房と娘とおよしと三人連れで氷川へ参詣に行って、その帰り道で出会ったそうで。蛇じゃねえ、霧かむろの女の子だそうですが。女の子か、と半七はまた考えた。およしは蛇にたたられて頓死したというのだな。頓死にもいろいろあるが、どんな死に方をしたのだ。それにもいろいろの噂があるのですが、わしがお千代という女中を騙して聞いたところじゃ、まあ、こんな話です。関口屋では、およし、お千代、奥間という三人の女を使っているが、およしは中働きで、他の二人は台所働きである。その晩はまだ残暑が強いので、裏口の空き地に向かって雨戸を少し開けて、四畳半の女部屋に一つの蚊帳を吊って、三人が床を並べて寝た。いずれも若い同士であるから、正体もなく眠っていると、夜中になって、およしが急に騒ぎ出した。両側に寝ているお千代とおくまも驚いて目を覚ますと、およしは小声で、蛇と叫んだらしく聞こえたので、二人はいよいよ驚いた。お千代もおくまも夢中で蚊帳を転げ出して、台所から行灯をつけてくると、およしは、寝床の上にのたうって苦しんでいる。二人は慌てて店の男たちを呼び起こすと、その騒ぎを聞きつけて主人夫婦も起きてきた。小僧は出入りの医者を呼びに行った。何分にも夜中のことであるから、医者もすぐには来なかった。およしは医者の来る前に死んでしまった。その死因は医者にもはっきりわからないのであるが、およしが蛇と言ったのから想像して、おそらくマムシか何かの毒蛇に噛まれたのであろうと言った。その当時は、ここらは森や丘も多く、武家屋敷の空き地や草原も多いのであるから、マムシや蛇も珍しくない。開けてある雨戸の間から這い込んできて、運の悪いおよしがその生贄になったのであろう。何しろその正体を見届けなければ安心ができないので、若い者も小僧も総がかりで毒蛇の行方を詮索したが、家内はもちろん庭にもそれらしい姿は見出されなかった。 こうして奉公人らが立ち騒いでいる間に、主人側は比較的冷静であった。主人の治兵衛も女房のおこともほとんど無言であった。娘のお袖は奥に隠れたままで顔も出さなかった。毒蛇狩りが一旦片付いた後、治兵衛は医者を奥へ呼び入れて、女房と一緒にカムロヘビの一下りを話した。それが店の者にも漏れて、自然に噂の種をまくことになったのである。これによって考えると、主人らの冷静は不人情というのでなく、余儀なき運命と諦めているためであったらしい。およしばかりでなく、おこともおそでも同じ運命に陥らないとは限らない。およし一人が瞳悟空になって、それでカムロヘビのたたりは消えるのか。三人ながら同じたたりを受けるのか。そんなことは誰にもわからない秘密である。主人らは冷静というよりも強い恐怖にとらわれて、一時はろくろくに口も聞かれなかったのであろう。しかも、およしの親元では、その態度を不人情と難じた。いくら不人情にしたところで、親元で娘の死骸を引き取らねえというのは、わからねえ、と半七は言った。関口屋で殺したとでも言うのか。まさかに殺したとも言いませんが、寝床でマムシに噛まれたなんぞというのは、どうも真面目に聞かれねえ。まして、カムロヘビなんぞは作り話だかなんだかわからねえ。大事の娘が死んだ以上、どうして死んだのか確かにわからねえでは、うかつに死骸を引き取ることはできねえと、こういうのだそうで。関口屋でも相当の弔い金は出す気でいるのだが、親の方じゃ、五百両か千両も取るつもりでいるらしいので。五百両か千両、と、半七も少し驚かされた。人間の命に相場はねえと言っても、奉公人が死んだために、五百両も千両も取られちゃたまらねえ。一体その親というのは何者だ。五百両千両は別として、親元でぐずるにも司祭があるんです、と善八は説明した。だんだん聞いてみると、およしという女は仲働きのように勤めてはいるが、実は主人の姪だそうで、ただの奉公人じゃねえのか。主人の兄貴の娘です。兄貴は自衛門と言って、本来ならば総領の後取りですが、若い時から道楽者で、先代の主人に感動されてしまって、弟の治兵衛が関口屋の家督を相続することになったのです。先代が死ぬ時に感動の詫びをするものもあったが、先代はどうしても承知しないで、あんな奴は決して関口屋ののれんをくぐらせてはならないと。遺言したそうです。それは20年も昔のことですが、それがために自衛門は今でも表向きに関口屋の店へ顔出しはできない。裏口からそっと入ってくるというわけです。自衛門は何をしているのだ。下屋の坂本で小さいタバコ屋をしているそうです。表向きは感動でも、関口屋の総領で、今の主人の兄貴にはそういないのですから、関口屋でも、いくらか面倒を見てやって、商売物のタバコなども回してやっているようです。その娘がおよしで、これも表向きに親類というわけにはいかないので、まあ、奉公人同様に引き取られて、関口屋の厄介になっていたのです。 詳しいことはわかりませんが、関口屋へおよしを引き取るについては、ゆくゆくは相当の婿を見つけて、それにいくらかの元手でも分けてやって、兄貴のうちを相続させるというような約束になっていたらしい。そのおよしが出し抜けに死んでしまったので、一番困るのは兄貴の次右衛門です。その兄貴は堅気になっているのか。次右衛門はもう50で、今は堅気になっているようですが、昔の道楽者の肌は抜けない。自分に落ち度があるにしても、関口屋の信頼を弟に取られたのだから、内心は面白くない。その上に、世話をするという約束で引き取られた娘が、得体の知れない死に方をする。こうなると、なんとか因縁をつけたくなるのが人情で、死骸を引き取るとか引き取らねえとか、だだをこねているのでしょう。次右衛門に言わせると、表向きはともかくも、肉親の命を預かっておきながら、なんだかわけのわからない死に方をさせて、死んだものは仕方がないというような顔をしているのは、あんまり不人情だ、不都合だ。それも卑怯、およしの死に方がはっきりしねえからのことで、確かにマムシに噛まれたのかどうだか、医者にもよく見立てがつかねえようですよ。やっぱりマムシだろうな、と半七は言った。マムシでしょうか、と全八もうなずいた。そうすると喧嘩にもならねえ。いくら次右衛門がジタバタしても、おっつかねえわけですね。いや、喧嘩にならねえとも限らねえ。そのおよしというのは、どんな女だ。およしは19で、うちの娘とは一つ違いです。うちの娘は、おそでと言って、今年18。表向きは、主人と奉公人のようになっていますが、つまり、いとこ同士で、どっちも器量は、良くもなし悪くもなし。まあ、住人並みというところでしょうが、およしの方が、年上だけにませていて、男好きのする風でした。関口屋の裏の四軒長屋には、誰と誰が巣を食っている。コロリで死んだ大工の年蔵、それからタバコ屋の大吉、その他に、仕立屋職人の人蔵、ザル屋の六兵衛。人蔵と六兵衛には、女房子があります。大吉というのは、歳三の隣にいるやつだな。そりゃあどんなやつだ。23歳の、色の生白い、華奢なやつです。生まれは上方で、以前は湯島の茶屋にいたとかいうことですよ。湯島の茶屋にいた。影間の上がりか。そんな噂です。そうか。半七は薄く目を閉じてまた考えていった。四。関口屋の娘、おそでは、患いついた。医者にもその病床がよくわからないのであったが、およしの変死に続いて娘が患いついたのであるから、関口屋の夫婦には、大抵その病の原因が想像されないでもなかった。今度は自分の番であると思えば、女房も生きた心地はなく、これも食事が進まないようになって、やがては半病人の体になってしまった。いかに秘密を守っても何かのことが口さがない奉公人から漏れ伝わって、カムロヘビの噂が近所近辺に広がった。コロリも恐ろしいが、カムロヘビも恐ろしい。関口屋の一家は今にみんな取り殺されてしまうであろうなど、途方もないことを言いふらす者もあった。その最中にまたもや その長屋うちに一つの階段が伝えられた。仕立て屋職人人造の女房が夜の四つ、午後十時近い頃に近所の湯屋から帰ってくると、薄暗い路地の中で一人の男にすれ違った。それがかの大工の歳三の姿に相違ないように思われたので、彼女は真っ青になって我が家に逃げ込んだ。今そこを歳さんが通った。バカを言えと、亭主の人造は叱った。コロリで死んだ歳三は焼き場へ送られて、幾日かの後に骨上げをして近所の寺へ納めてきたのである。それがここらを歩いているはずがない。しかも女房は確かにその姿を見たというのである。それを聞いて、隣のざる屋の女房も顔色を変えた。それじゃあ、歳さんの幽霊に違いない。悪疫が流行して、そこにもここにも死人の多い時節には、とかくにいろいろの怪談が生み出されるものである。ざる屋では女房ばかりでなく、亭主の六兵衛もそれを信じて、コロリで死んだ歳三の魂がそこらに迷っているのであろうと言った。その噂が表町まで伝わったとき、歳三とは壁一重の隣に住んでいるタバコ屋の大吉もこんなことを言い出した。実は私も歳さんの姿を見た。こうなると幽霊の噂はいよいよ大きくなって、関口屋の長屋には、歳三の幽霊が毎晩現れるなどと、尾ひれを添えて不意調するものもあった。さなきだに、コロリの噂に怯えきっている折柄、カムロヘビや幽霊や嫌な噂が、それからそれへと続くので、ここらの町は一種の暗い空気に包まれてしまった。とりわけて暗い空気のうちに閉じられているのは関口屋の一家であった。娘は患いつき、女房は半病人となっている上に、およしの後始末がまだ完全に解決しなかった。町内の五人組が関口屋と次右衛門との中に立って、いろいろに和解を試みているのであるが、ジエモンは容易に折れない。それが普通の奉公人の親元であれば、こちらから相当の弔い金を投げ出して、これで不承知ならば勝手にしろと突き放すこともできるのであるが、たとえ感動とは言いながら、ジエモンは関口屋の総領息子で、当主治兵衛の兄である。治兵衛は、兄と戦うことは好まない。仲裁人らも兄を手ひどくやり込めるに忍びない。そこへつけ込んで次右衛門はあくまで横車を押すのである。今日の言葉で言えば一種の不助料として金千両を出せと彼は主張した。言うまでもなく、この時代の千両は大金であるが、一人娘のおよしを失っては、自分の老後を養ってくれるものがないから、一年五十両の割合で二十年分、すなわち千両の不助料をよこせというのである。しかも、一年五十両ずつの年譜は不承知で、金千両の耳を揃えて、一度に渡せと、次右衛門は迫った。理屈のようでもあり、不理屈のようでもあり、仲裁人らもその処置に困って、結局三百両というところまで交渉を進めたが、次右衛門は断じて譲らなかった。仲裁者もあぐねて手を引こうとするとき、次右衛門は、白髪まじりの瓶の毛を震わせていった。 治兵衛は現在の兄を追い出して家督を乗っ取ったやつだ。その上に兄の娘を15の春から19の秋まで無給金同様に追いつかって挙句の果てに殺してしまって老後の兄を路頭に迷わせる。俺ももう堪忍袋の尾が切れた。おととしは女房に死なれ、今年は娘に死なれ、自分一人生き残ったところで何の楽しみもねえ。命はいつでも投げ出す覚悟だ。治兵衛を殺して自分も死ぬといったような一種の脅かしである。よもやとは思うものの、仲裁人らもなんだか薄気味悪くなって、そのままに手を引くこともできなくなった。こうして同じ押し問答を幾日も送るうちに、9月も10日を過ぎて、ここにまた一つの騒ぎが起こった。関口屋の裏長屋に住むザル屋六兵衛の女房が頓死したのである。まだ酔いのことで亭主の六兵衛は不在であった。女房が突然にキャッと悲鳴を上げたので、隣の人造夫婦が駆けつけると、彼は台所に倒れていた。早速に医者を呼んできたが、これも病床がよくわからない。やはり、マムシにでも噛まれたのであろうというのである。ザル屋の女房は、手当ての甲斐もなくて、明くる朝死んでしまった。それについて、またいろいろの噂が立った。関口屋の蛇が長屋へ這い込んだのだ。いや、としさんの幽霊が出たのだ。蛇と幽霊とに執念深く悩まされている人々の間に第二のコロリ騒ぎがまた起こった。この頃はだんだんに涼風が立って、コロリの噂も少しく下火になったというとき、関口屋の小僧の石松がコロリにかかって2日目に死んだ。それが伝染したと見えて、半病人の女房、おことも続いて同じ病に取りつかれて、これも一晩のうちに死んだ。関口屋は全くの暗闇である。近所の人たちの心も暗闇になった。病気が病気であるから、関口屋でも女房の弔いを質素に行った。その葬式が済んだ後に、治兵衛は思い切ったように言い出した。こうなっては、娘もやがて死ぬかもしれない。私もどうなるかわからない。関口屋の潰れる時節が来たのでしょう。兄の望み通りに、500両でも1000両でも出してやります。さりとて、千両は法外であるというので、仲裁人らは再び交渉を進めて、600両までに相場を競り上げると、自衛門もここらが見切り時と思ったらしく、しぶしぶながら承諾した。しかも、大金であるから、迂闊に渡すことはできない。5日のために、自衛門から今後異論がないという、1冊を入れさせて、町役人も立ち会いの上で引き渡しを済ませた。これらの事件の陰には、善八の目が絶えず光っていた。半七も、いちいちその報告を聞いていた。差し当たりは、どこへ向かって手をつけることもできなかったが、事件の筋道は、だんだんに、明るくなってくるように思われた。5。9月20日の夜中に、北谷坂本のタバコ屋知恵門は何者にか殺された。その怪しい物音を聞きつけて、近所の者どもが駆けつけた頃には、相手はもう姿を隠していた。 ジエモンは刃物で喉と胸を刺されていたが、かすかな息の下で言った。大、歳、歳三。まだ何か言いたそうであったが、それぎりで息は絶えた。もちろん早速に訴え出て検視を受けたが、下手人は遺恨か喧嘩か物取りか、すぐにはわからなかった。善八がそれを聞き込んだのは、あくる日の朝で、半七を案内して下屋へ乗り込んだのは、四つ、午前十時ごろであった。二人は地震盤へ寄って、一通りの報告を聞いて、さらに家主の案内で、ジエモンのタバコ屋へ踏み込んだ。二軒間口の小さい店で、奥は六畳と二畳の二間、二階は四畳半の一間である。女房には死なれ、娘は奉公に出ているので、ジエモンは当時一人者である。その裏に下駄の拝出が住んでいて、そのばあさんのおとりというのが、朝晩の手伝いに来ていたと、家主は説明した。じゃあ、そのおとりというのを、ともかくも呼んでもらいましょう。呼ばれて半七の前に出てきたのは、五十四五の正直そうな老婆であった。それと一緒に、隣の荒物屋の亭主も呼ばれた。亭主は、喜兵衛と言って、昨夜一番先に駆けつけた男である。おとりと喜兵衛の申し立てによると、ジエモンは道楽者の上がりだけに、近所の人たちにも愛想がよく、これまで別に悪い噂もなかった。場所も悪し、店も小さいので、ろくろくの商売もないのに、毎日かなりの酒を飲むので、暮らし向きは、楽でなかったらしい。それでも娘に婿を取れば自分は左内輪で暮らせるなどと大きなことを言っていた。ことに先ごろおとりに向かって酔った紛れにこんなことを言った。俺は今大金儲けが目の先にぶら下がっているのだ。ここでコロリなんぞになっちゃたまらねえ。娘が不意に死んだので、彼はひどく力を落としたらしく、毎日焼け酒を飲んでいた。そうして、関口屋から弔い金をうんと取ってやると言っていた。その掛け合いもどうにかうまくまとまったらしく、この二三日は機嫌が良かった。ここのうちへ普段近しく来るものはねえかね。と半七は聞いた。タバコ屋の第三ですと、おとりは答えた。色の白い華奢な人で、ジエモンさんの口ぶりじゃ、ゆくゆくはおよしちゃんの婿にでもするような様子でした。その他には、大工のトシさんという人が、時々来ましたが、この人はコロリで死んだそうです。そうかね、と喜兵衛が口を入れた。その、としさんという人は、二三日前の晩に訪ねてきたようだが、私の店の前を通ったのは、どうもあの人のように思ったが、それとも人違いかな。第三というタバコ屋は、この頃に来なかったかね、と半七はまた聞いた。昨日お昼過ぎに見えました、と、おとりは言った。私に少し店を頼むと言って、ジエモンさんと大さんと一緒に二階へ上がってしばらく話していました。半七は二階へ上がってみると、狭い四畳半は案外にきれいに片付いていた。念のために戸棚を開けて改めたが、そこには、ちっとばかりのガラクタを押し込んであるばかりでなく、 これぞというほどのものも見当たらなかった。さらに台所へ降りてきて、揚げ板などを払って改めたが、ここにも変わったことはなかった。ジエモンは死に際に何か言ったそうだね。はいと、騎兵は答えた。それがかすかな声でよく聞き取れなかったのですが、何でも、大、歳、歳三と言ったように聞こえましたが、そうすると、大工の歳三だね、と善八は言った。ですが、その歳三という人は、コロリで死んだそうですから、おめえは、二三日前の晩に見たと言うじゃねえか、と、善八はまた言った。それは人違いかもしれませんので、どうもはっきりしたことは申し上げられません。これでまず一通りの調べを終わって、半七と善八はここを出た。大工の歳三というやつは、生きているんでしょうか、と善八は、歩きながら聞いた。コロリで死んで焼き場へ運んで骨揚げをしてきた奴が生きているというのも不思議だが、関口屋の長屋へも歳三の幽霊が出たというから、どうかして生きているのかもしれねえ、と半七は言った。ジエモンが死に際に歳三と言った以上、どうも歳三が殺したとしか思われねえ。そこで、大と言ったのは、大工の大か、タバコ屋の大吉の大か、それを考えなけりゃならねえ。おそらく、大吉だろうな。そうでしょうか。何しろこの一件には、大吉がかかり合っているに、そういねえ。俺にはもう大抵見当がついた。早く大吉をあげてしまえ。人間はずうずしくっても影曲がりのひょろひょろした野郎だ。おめえ一人でたくさんだろう。いや、待て。下手に逃がしてどこかの寺へでも逃げ込まれると面倒だ。俺も一緒に行こう。二人は連れ立って小石川の水道町へ行くと、関口屋の長屋に大吉の姿は見えなかった。隣の人造の女房の話によると、大吉は、歳三の幽霊を怖がっているところへ、またもや、家主の関口屋に、コロリ患者が二人も続いてできたので、いよいよ震え上がってしまい、とてもこんなところにはいられないと言って、五六日前からほとんど我が家へは寄りつかない。昼間一二度帰ってきたことがあるが、夜は毎晩どこをか泊まり歩いているとのことであった。半七は腹の中で笑いながら聞いていた。そこで、歳三の幽霊はまだ出るかえ。私は一度見たきりですが、と女房は声を潜めて言った。その後にも出るという人もあり、出ないという人もあり、どっちが本当だか知りませんが、ザル屋のおかみさんもあんなことになって、なんだか気味が悪くってたまらないので、私たちは日が暮れるとめったに表へ出ないようにしています。歳三の寺はどこだね？海大町の万葉寺です。歳三の菩提書家へ。いいえ。歳さんのお寺はないとかいうことで、大さんが自分の知っているお寺へ納めてもらったのです。いや、ありがとう。私たちが聞きに来たことは誰にも内緒にしておいてくんね。表へ出てみると、関口屋は女房の書なのかも過ぎたのであるが、コロリ患者を続いて出したので、近所へ遠慮の意味もあるのか、王道を半分下ろして商売を休んでいるらしかった。半七は気の毒に思った。 海大町は牛込であるが、ここから遠くない。二人は江戸川の石切橋を渡って海大町へ行き着くと、ここらは俗に四軒寺町と呼ばれて、四軒の寺の他に古着屋の多い町である。寺々の後ろは草原で、またその後ろには一面の田畑が広がっている。草原には竹の高いすすきが覆い茂って、その白い穂が青空の下に遠くなびいていた。どこかでモズの鳴く声も聞こえた。二人は万葉寺の前に立った。あまり大きい寺ではないが、内服であるという噂を近所で聞いた。寺は困るな、と半七はつぶやいた。歳三は幽霊じゃねえ。確かに本物らしい。大吉と一緒にここに潜り込んでいるのだろうと思うが、うかつに踏み込むわけにもいかねえ。またぞろ、寺社へ渡りをつけるか。うるせえな。この時、後ろの草原で犬の吠える声がしきりに聞こえるので、二人は顔を見合わせた。半七は先に立って裏手へ回ると、草原はなかなか広く、そのすすきの奥で幾匹かの野良犬が吠えたけっている。二人は犬の声を知るべに高いすすきをかき分けていくと、その行く手からもすすきをガサガサとくぐってくるものがある。互いに先が見えないので、ほとんど出会い頭に目と目が向かい合ったとき、善八はにわかに半七のたもとを引いた。大吉ですよ。相手も不意の出会いに慌てたらしく、身を翻して逃げようとするのを善八はすぐに追いかけると、彼は持っているクワを振り上げて、真っ向へ打ち込んできた。善八は危うく身をかわすと、すすきの中からまた一人、隙を持って打ってくるものがあった。幾人もいるぞ、気をつけろ。半七も善八に注意しながら、隙を持つ男に飛びかかった。後の敵の方が手強いと見たからである。何分にもすすきが深いので、それが目口を打ち、手足に絡んで、思うように働くことができない。善八も同様で、どうにかこうにか大吉の腕を掴んだが、すすきの葉に妨げられて、目を開いていることもできなかった。その不便は敵も同様であったが、この場合には弱い者の方に都合が良い。すすきの邪魔を利用して、大吉らは必死に抵抗した。四五匹の野良犬も駆け寄った。彼らは半七らの味方をするように、大吉らを取り巻いて吠えつき飛びついた。隙を持つ男は半七を突き放して一軒ほども逃げ延びたかと思うと、すすきの根につまずいて倒れた。半七は折り重なって釘伏せた。大吉は案外に激しく抵抗したが、これもやがて善八の膝の下に倒れた。すすきの葉に切られて、敵も味方も頬や手足に幾箇所のかすり傷を負った。二人が早縄をかけて立ち上がるとき、犬は半七らを導くように吠えて走るので、すすきの間をついて行くと、そこにはすすきが倒れて乱れている一坪ほどの空き地が見出された。新しく掘り返された土は柔らかく、そこに何者か埋めてあるように見られたので、大吉のクワを取って掘り起こすと、土の下には若い大工の死骸が 横たわっていた。6。これで捕り物は終わりました、と半七老人は言った。捕り物で怪我をしたことはたびたびありますが、その時のようにすすきのお見舞いを受けたことはありません。当分は顔や手足がヒリヒリして湯に入るにも困りましたよ。私もかつて石橋山組打ちの図に俳句を書いてくれと頼まれて、真田又の暗がりのすすきつかみ蹴りという句を作ったことがありますが、全くすすきの中の組打ちは難儀でしょうね、と私は言った。うっかりすると根を疲れますからね、と老人は笑った。そこで例の種明かしですが、何からお話申しましょうかね。隙を持って出た男は何者です。それは、万葉寺の寺男で、名は忠兵衛。梅川と道行きでもしそうな名前ですが、年は50ばかりで、なかなか頑丈なやつでした。生まれは上方で、大吉の親父です。こいつも昔は道楽者で、せがれの大吉が小綺麗に生まれたのを幸いに、子供の時から影間茶屋へ売りました。江戸の影間茶屋は天保度の改革で一旦廃止になったのですが、その後も求事男という名義で営業していました。影間のことは余談にわたりますから、詳しくは申し上げませんが、何しろ女と違って子供時代が売り物ですから、17、18にもなればもうおしまいです。影間の上がりは馴染みの客、多くはお寺さんですが、それにいくらかの元手を出してもらって、小商いないでも始めるか、寺侍の株でも買ってもらうか、または、小間物屋やタバコの行商になる。お寺に昔馴染みがあるので、タバコを売って歩くのが多かったようです。大吉もその一人で、関口屋の長屋に住んでタバコ屋になっていたんです。万葉寺の住職も大吉の昔の馴染みで、その関係から親父の忠兵衛を引き取って、自分の寺男に使っていたというわけです。そこで問題のカムロヘビの一件ですが、それは大吉や次右衛門の狂言ですか。そうです、そうです。ご承知の通り、次右衛門は僧侶でありながら、関口屋の信頼を弟の次兵衛に取られてしまったので、内心はなはだ面白くない。しかし、次兵衛は元来いい人ですから、兄貴はこれに娘を預けておいて、万事よろしく頼んでいればいいのですが、それではどうも気が済まない。またその娘のおよしというのが、気の勝った女で、関口屋の娘とはいとこ同士でありながら、表向きは奉公人同様に働かされているのが悔しくてならない。そんなわけで関口屋の方ではやがて相当の婿を探して行く末の面倒を見てやろうと思っているのに、次右衛門親子は内心修羅を燃やして何かことあれかしと狙っているという始末。それでは、無事に収まるはずがありません。どうしても一悶着起こるのは知れています。そこへかの大吉がタバコを仕入れるために関口屋へ毎日出入りをする。影が上がりで男ぶりも優しく口前もいいので、およしはいつか大吉と出来合ってしまったんです。 上辺は柔らかでも腹の良くない大吉。これが次右衛門親子と共謀して一芝居打つことになったんです。その芝居のすり立ては、関口屋の一人娘を殺してしまって、いとこ同士のおよしをその相続人に正そうという策略です。一人娘のお袖がコロリで死んでくれれば申し分はないが、おあつらえ向きにもいかない。さりとて、毒殺などをすれば、後が面倒。そこで考えたのが、カムロヘビです。おそで親子が、この頃水道端の氷川明神へ参詣に行くのを幸いに、まず、カムロヘビで脅かしておいて、それからおそでを殺すことにする。殺す方法は、毒蛇に噛ませる。カムロヘビのことは世間でも知っているから、そのたたりでヘビに殺されたといえば疑うものもあるまい。親の治兵衛は迷信者だから、もちろん疑う筋はない。今の人から思えばじっとこしらえすぎた芝居のようですが、何しろカムロヘビの信じられていた時代ですから、それを利用して、こんな芝居も考えられたんです。その頃、湯島天神の境内にも芝居小屋がありました。その芝居に出ている力三郎という子役を大吉が借りてきて、明神山にカムロヘビの姿を現すという趣向。なんといっても芝居の子役ですから、こういう役には都合が良かったでしょう。ことに、おそで親子が参詣の時には、一味徒党のおよしも一緒について行ったのですから、階段係の芝居をうまく運んだと見えます。その芝居が図に当たって、娘は気闇になる。おふくろも半病人になる。おまけに、長屋の大工がコロリで死ぬ。そこを狙っていよいよおそでを殺す段取りになる。その蛇は大吉が取ってきておよしに渡しました。今と違ってその頃の小石川あたりには蛇やマムシはいくらでも住んでいましたから、近所のやぶからでも取ってきたんでしょう。それを小さい箱に入れて、それをおよしに渡したんです。マムシですか？マムシです。およしは夜中にそれを持ち出して、おそでの蚊帳の中に放そうとしたんですが、やっぱり悪いことはできないもので、そのマムシを取り出すときに、誤って自分が噛まれてしまって、どこを噛まれたのか知りませんが、たちまちに毒が回って死んだというわけです。人を呪わば穴二つとかいうのは、全くこのことでしょう。思いもよらない子孫児に大吉も次右衛門もびっくりしたが、今さらどうにもならない。そこで今度は法を変えて、怪しい死に方をした娘の死骸は引き取れないと、親の次右衛門から因縁をつけて、とうとう関口屋から600両を巻き上げました。その600両のために次右衛門は殺されることになったんですね。お察しの通り、と老人はうなずいた。それについては、大工の歳三のお話をしなければなりません。私もそれが気になっていました。歳三はどうして生きていたんです？まあ、お聞きなさい。歳三は湯島の早おけ屋へ手伝いに行っていて、亭主の伊太郎がコロリで金儲けをしたのを知って、夜中に忍び込んで亭主を殺し、女房に傷をつけて、10両ばかり金を取りました。 その時に隣の大吉も一緒に行って表で見張り番を務めていたんです。ところが天罰というのか運がいいというのか、歳三はコロリにかかって全八が目一人に向かった時にはもう死んでいました。その時に全八がもう少し上手に大吉を調べれば、こいつも同類という見表しができたんですが、そこまではいかないで一旦は見逃しました。それから歳三の死骸を千住の焼き場へ持って行くと、コロリ騒ぎで焼き場は大繁盛。50も60も棺桶が積んであって、とても右から左には焼けないというので、棺桶をそのまま預けて帰りました。その頃の焼き場は乱暴なもので、ことに大混雑の際だからめちゃくちゃです。そこで近所の者が棺桶を置いて帰った後、どうしたものか、歳三は息を吹き返して、棺桶を壊して這い出しました。夜は更けて辺りは真っ暗。もちろん誰にも断らずに歳三はそこを立ち去ってしまいました。今日ならばそれで済むわけはないんですが、前にも言う通りの混雑ですから誰も構わない。幾日かの後に骨上げに行って歳三の灰を拾ってきたんですが、もちろんそれは人違いで、誰の骨を拾ったのかわかりません。大コロリの時には、こんな間違いが、いくらでもありました。それで、歳三は生き返ったんですね。一旦コロリで死にながら、また生き返りました。不思議といえば不思議です。あるいは、心象のコロリでは、なかったのかもしれません。歳三は焼き場を立ち退いて、それからどこにどうしていたのか、死人に口なしでよくわかりませんが、何しろ骨上げが済んだ後で、ある晩ふらりと帰ってきました。そうして、隣の大吉の家へ顔を出すと、大吉も一旦は驚いたが、生き返ったわけを聞いて、まず安心した。しかし、安心できないのは、湯島の人殺しが露見して、全八が目一人に来たことです。死んでしまえばそれっきりだが、生きて帰ると見聞だから、大吉は歳三に注意して、ひとまず万葉寺の親父のところへ忍ばせました。愛長屋の腎臓の女房が幽霊を見たというのは、その時のことです。幽霊でないと言っては面倒だと思って、大吉も一緒になって幽霊の噂を広めていると、またその最中に、ザル屋の女房が変死をする。これは、およしを殺したマムシが関口屋の裏手へ逃げ出して、そこらを這い回っていたのか、それとも別に訳があるのか、その頃の医者にはよくわからないので、いろいろの噂も立つことになるんです。そこへまた、関口屋のコロリ騒ぎ。それからそれへと、よくも返事の続いたものですが、女房と小僧のコロリは、誰の仕業でもなく、これは自然の災難で仕方がありません。大吉はタバコ屋であり、ことに関口屋へも出入りをしているので、自衛門とも心安くしている。その関係から、歳三も大吉に連れられて行って、自衛門と知り合いになっていました。しかし、湯島の人殺しと、関口屋の一件とは全く別問題で、湯島の方は歳三と大吉の二人、関口屋の方は ジエモンとおよしと大吉の三人、それぞれに役割が違っているわけで、双方掛け持ちは大吉だけです。上方生まれの影間上がりなどというものは嫌にネチネチしていて腹の良くないのが往々ありました。大吉と歳三と共謀でジエモンを殺したんですか。およしが死んでしまってカムロヘビの一件は失敗しましたが、ジエモンが因縁をつけて関口屋から金を取る。それを大吉も目当てにしていたんですが、さて、その談判がまとまって、いよいよ600両の金を受け取ると、ジエモンはみんな自分の懐へ入れて、大吉には一文もやらない。およしが死んだ以上、大吉などにはもう用がないという顔をしている。それでは大吉も不承知です。俺に相当の分け前をくれなければ、関口屋へ行って一切の種明かしをすると脅かしたが、ジエモンは鼻であしらって、どうとも勝手にしろと空うそぶいている。せめて百両くれろと掛け合ったが、それも聞かない。とうとう十両で追っ払われてしまったので、大吉は残念でならない。万葉寺に隠れている歳三と相談して、いわゆる最後の手段を取ることになりました。もっとも、それまでには歳三も下屋へこっそりと訪ねて行って、大吉のために口を聞いてやったんですが、ジエモンはどうしても承知しない。その上に、湯島の一件をうすうす気取っているような様子も見えるので、いよいよ助けてはおかれないということになったんです。そこで、9月20日の夜中に、歳三が裏口から忍び込む。その路地は抜け裏になっているので、こういう時には都合がいい。安武神の古い家ですから、歳三は何の苦もなしに台所の雨戸をこじ開けて入る。例のごとく、大吉は外で見張り番を務めていました。大吉は現場を見ていないというので詳しいことはわかりませんが、歳三は小刀のようなものを持って知恵門の寝込みを襲って思い通りに相手を仕留めて、さて、その金のありかを探すと、仏壇の引き出しに百両、ボロつづらの底から百両、合わせて200両だけは見つけ出しましたが、残りの400両の隠し場所がわからない。そのうちに近所の者が起きてくるらしいので、早々にそこを逃げ出して二人は無事に牛込へ帰りました。目当ての600両は残念ながら200両しか手に入らない。それでも歳三は正直に山分けにして大吉もまず納得したんですが、その親父の忠兵衛も悪いやつ、その山分けの100両を歳三に取られるのが惜しくなって、せがれの大吉をそそのかし、歳三が疲れて寝ているところを締め殺して100両を取り上げてしまいました。死骸は寺の裏手の草原に埋め、ほとぼりの少し冷めた頃に親子は200両を持って故郷の大阪へ帰るつもりでした。死骸は夜の明けないうちに埋めたんですが、このあたりには野良犬が多い。それが何か嗅ぎ出したと見えて、あくる日になると、野原に集まってしきりに吠える。はじめはうっちゃっておいたんですが、あまり吠えるので、大吉親子も不安心になった。もしや死骸の埋めてあるところを掘り返されたりしては困る。 犬がむやみに吠えると人に怪しまれるかもしれない。二人は、好きとクワを持って現場を見届けに出て行くと、死骸に別状はない。集まっている犬を追い散らして、ススキをかき分けながら帰ってくると、ちょうど私どもと顔を合わせた。それが二人の運の月で、さっきお話申したようなことになってしまいました。どう考えても悪いことはできませんね。400両の行方は知れないんですか。ジエモンの店の床下に埋めてありました。その金はどう処分されたか確かには知りませんが、都合よく関口屋の手へ渡ったように聞いています。関口屋の娘のお袖はカムロヘビの正体がわかったので、急に気が強くなったのでしょう。やがて全開して元の体になりました。この娘が大吉らに狙われたご本尊でありながら、とうとう無事に助かりました。人間の運はわかりません。八つ手の葉に、おそで死ぬと書いたのは、およしの仕業ですか。およしの小細工です。私はその実物を見ませんが、何かの焼き薬か腐れ薬で、虫食いのように書いたんでしょう。気をつけてみたらば、およしの筆跡だということもわかったんでしょうが、そこが素人の不注意で仕方がありません。いや、私どもの商売人でも、時々にとんだ不注意の失敗をやりますから、素人を咎めるわけにはいきませんよ。八丁堀の役人だって、おかっぴきだって、みんな神様じゃない。時には、案外の見込み違いをして、後で大笑いになることがありました。言いかけて、老人は笑い出した。大笑いといえば、こんなことがあります。明治以後、氷川明神が服部坂へ移されてからのお話ですが、小石川の縁日に、カムロヘビの見せ物が出ました。これは昔から氷川の明神山に住んでいた大評判のカムロヘビでございというんですが、よくよく聞いてみると、どこからか大きい青大将を生け取ってきて、その頭へコールターを塗って頭の黒いカムロヘビと生やし立てていたのだそうで、明治の初年には、こんなイカ様の見せ物が、まだいくらも残っていました。